生きづらい系って結局自分の理想を相手に押し付けてるだけで傲慢なんじゃないかっていう風に思えてきたてんてこまいがお相手の解けない夜に空想話です。生きづらい系の皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。4月が始まりまして、卒業をして入学をして進学をしたっていう方もいれば、新卒で新しく1年目から働いてますよっていう方もいれば、ずっと社会人やっている方だと、まあ転職っていう人もいれば、異動っていう人もいますよね。で、退職っていう人もいるかもしれないですよね。そういった変わる環境が変わるって言ったのは1年通してどこでもあるんですけども、区切りとして4月1日って言ったものは、8割ぐらいの人は該当するんじゃなかろうかっていうふうに思っております。そんな新生活の中どうでしょう。たくさん走り切ってますよね。私もまあ結構悩む事案があったりだとか、自分ができる立場ではないので、転職とかも何回もしてるし、自分がこの世の中に惹かれたレールみたいなのを泳ぐのはできるけども、できるけどもすごい鬱憤が溜まっていて、本来やりたいことと乖離が生じてるから気分が落ち込んだりするんだろうなっていうのを思いました。私は精神科医のドクターではないので、こういった傾向があるっていう言い方しかできないんですけども、断定確定診断みたいなのはできないからさ、傾向はあるよみたいな言い方をするんだけど、その鬱的な状態の傾向に至る人ってきっと、これは私の一意見としてね、きっと自分の思い描いていた、妄想していた状態と現状があまりにも乖離している、そこに格差があまりにもありすぎるから鬱的状態になるのかしらっていうのは最近気がつくことができましたね。新しいところの環境で徐々に頑張っているんですけども、で、私も良くないんだけども、人間長らく大人をやっているとカテゴリー分けをしていくわけですよ。この人はこういった対応法で関わっていったらいいだろうなとか、この人は砕けた感じじゃなくて、あ、恐れ入りますみたいな形で言った方がいいだろうなみたいな。で、本来全く変えずにコミュニケーション分かる人もいるじゃないですか。もう私はこういう対応なので、なんかそれってあまりにも冷たすぎるかなって私は思うので、そうなれたらいいんだけどもね。でも私の性質上、平和に穏便に波風立てずにっていうのが私の仕事の中での目標として一つあるから、一人一人に結構コミュニケーションを合わせてしまいがちっていうのはありますね。まあそれが疲れる原因ではあるんだけども、で、それをやっていた時に気がついたの、ある程度はこう自我を出すというか、自分はどうしたいのかっていう主軸で持っていかなきゃいけないから、私はね、25歳手前までの私だったら自己犠牲も図りつつ、その一人一人に合わせるっていう、まあ自分はどこにいるのかしらっていう対応してたの。そりゃ生きづらい系ですよね。でも25を超えたあたりからそれは良くないなと思って、きちんと自分の意見は持ちつつも相手の性格に合わせる、だから婉曲表現をしたりだとか、ストレートに言った方が伝わるタイプの人間もいるのよね。申し訳ないんですけどもって言って言った方がいいタイプもいれば、その申し訳ないんですけども言ったことにすごい混乱するタイプの人間もいて、もうストレートに案件はこれこれこれなのでお願いしますねって言った方が伝わるっていうタイプもいて、まあそのスキルっていうのは社会人やってたら勝手に身についてくるとは思うんですけども、そこは結構私は大事にしているところかなっていうのは思ってて、そんなことしてるから辛いんですよね。いますもん周りで、結構私はこういう体制で行くから、もうどの人に対応しても、どの人に対してもこういう風なことでいくからよろしくねみたいな感じでやる人もいるんですけど、本当そういった人を見てると羨ましいなって思う限りなんですが、最初のタイトルコールでお話ししたように、自分の理想像を相手に押し付けていないかみたいなことをね、考えていきたいなっていう風に思っています。私はなんでこんなことをお話ししだしたかというと、私の今仕事案件をする、密に関わって連携していかなければならないタイプの人間がコミュニケーションをどう図っていけばいいんだろうって思い悩んだ瞬間があったのよね。まあ自分の中で結局解は見つかったので良かったんですけども、その婉曲表現をすればするほど厳しいタイプなのかなって私は想定したの。でも人間って相性があるからさ、じゃあこの対応法が私じゃなくて他の人がその人に対してやったら成功するかって言われれば別にブブーなのであって、例えば A さんとしておきましょう。私が A さんに対応する方法と B さんから A さんにアプローチする方法を同じような形でしても相性があるから違ったりだとか、その伝え方も違ったりするから、なんかそこがね、対峙した時に私って結構自分の理想像を押し付けてたなっていうのを思ったの。私結構ね、こう辞めたりだとか転勤とか移動とかある中で、その心がけていることがあって、新卒の時にすごいお世話になった方がいて、その方が言ってくれたのが、あなたがいてもいなくても組織回るように運営しなければならない、だから管理職的な立場の人とかがいたとしてもいきなりいなくなっても回るような組織作りをすることが働いていく上でちゃんと回ってるんだよっていうこの概念を教えてもらったの。新 卒の頃ってさ、結構自分っていっぱいいっぱいじゃん。自分の業務を覚えることとか、相手の顔色を伺うこととか、まあ自分の業務で手いっぱいだろうね。で、その中で人間関係とかがうわーってなってきたりして、こうもう目が回るっていう状態になると思うんだけども、その中で教えてもらったのが、別にあなたは必要不必要関係なく、いてもいなくても回るようにするのが正しい姿だよ。この意見を聞いた時に、私は気づきをちゃんとしようっていう気持ちになったんですよ。例えば私が次の日いなくなったとしても、変な話死んだとしても、組織が回るようにする。で、それを例えば準備してなかったとしても、組織が回るようにするのが健全な組織である、会社経営というか組織経営のあり方ですよね。だからその人が否定されてるわけじゃないんだよね。それを聞いたことによって、私は結構ね、救われたというか、私の人生の中で、対人関係の中で、その言葉を投げかけられた時にさ、え、私っていなくていいの？みたいな。じゃあ働かないわ、みたいに思う人もいるじゃん。私も新卒の頃は正直そう思ってた。でもその言葉を聞いた時に、管理職であっても、私であっても、僕であっても、そういった立場にいても、結局いなくなっても回らないといけない。それが、会社で働くこと、フリーランスとの違いだよね、みたいな話をしていて、なるほどっていうのは思った記憶があります。だから私はそういった指導があったので、どこの組織にいたとしても、どこの会社にいたとしても、そういったのは心がけていたというか、私が早く去りたかったので、どこにいても居場所感を感じられないんですね。どこにいても自分の居場所ってどこだろうみたいな。海外旅行した時もそうなんだけど、なんかどこにいても自分の所属感みたいなのがいつまで経ってもつかめなくて、多分ずっと私は生きている限り自分の居場所の獲得体験っていうのはできないんだろうなっていうのを思っている。本当はしたいけどね、希望としては、望みとしては自分の居場所の獲得をしたいんだけども、本当に帰る場所がない。物理的に言うと実家もないからさ、帰る場所がない。なんかそれはまあまた別問題なので置いとくんですけども、だから私はね、その組織が回るように自分が去ってもいつでも去ってもいられる環境を作るはなるべくしていた。で、自分が一人で抱えるお仕事とかもあるじゃないですか。自分しか知らない業務とか、自分しかできないこととか、それはもう必ず残すようにしてたのね。新卒の時にいた職場を離れるってなった時に、自分の代わりに来る立場の人が新卒の人だったから、その人ってさ、1年目でさ、どうしたらいいんだろうかみたいなさ、すごい困るじゃん。私が新卒の時に引き継いでもらった人はすごいね、優しい人でさ、きちんと教えてくださったんだよね。私も申し訳ないんだけど、その人が去ってからも連絡してアプローチしてごめんなさいっていう形で聞いたりとかをしていて、私はそれをなるべく減らしたいって思いがあったから、まあ一回、まあ、数回だったら対応するけどさ、他のね、自分の言えるべきこともあるから避けたいなと思って結構ね、ちゃんとしたんですよね。で、その時に分かりやすくてよかったですっていう、こうフィードバックをいただけたことがすごい成功体験として嬉しくて、その後もいろんな場所でいるけども、一応残すようにはしてる。だから私はそれがスタンダードだと思ってたの。だからその自分の、一緒にやっていく人とかがちゃんと残してなかったことに対して腹立たしい気持ちになっちゃったんだよね。普通こうやるでしょみたいなの頭の中で思ったの。でも、おいおい待てよみたいな、普通こうやるでしょっていうのは、社会人としてとか職業としてとか、この立場として普通全部残していくのがスタンダードでしょって私は思ってたけど、その人は思ってなかったんだよね。だからそこの違いよ。だからそこで自分の理想像、私はそれが理想だと思ってたからやっていた。尊敬する先輩がそうやっておっしゃってたから、私はそういう風にやった。新卒の頃からそういう風にやっている。だからできるもんだって思ってんので、自分もやってきたし前の環境でもやってきたしっていうのがあったけども、相手はできないタイプというか、やれないタイプなのか、できないタイプなのか、もうやりたいけど意地悪でやってないって可能性もあるかもしれないけど、まあそもそもやる必要がないって思ってるタイプもいるし、だからそこで自分の理想像みたいなのを押し付けていたなっていうのは少し反省はしたくないんだけどさ、明らかに仕事なんだから残せよとは思うよ。一般論としては、いや引き継ぎは残すべきでしょうとか、丁寧にするべきでしょうとか、時間が設けられているんだからするべきでしょうとか、こっちがへりくだってやってるんだからするべきでしょうとか、めちゃくちゃ思うけど、そのべき論みたいなのを結構その相手にも言わないよ言わないよ、何々するべきでしょうとかは言わないけど心の中で思うわけよ。でもそれって結構自分自身も縛っていることだなって思って、それをするべきだって私は認知しているわけよ。だからそれで自分の自分を首を絞めているわけだよね。自分は完璧にやってきたのに、この人はなんでやってくれないんだろうかみたいな感じになっちゃうんですよ。やらない人は本当にやらないからね。適当にやっていく、そのイレギュラーな突発性のものだったら別に私も怒らないけど、事前にこういうことをやりますと決まってるのにもかかわらずやらないってことに対して私は腹立たしい気分になってたのよね。いやもう前々からさ出てるんだから、私が相手に期待をしすぎたっていう気持ちに 仏の心になれました。だから私も無駄に傷ついてるのよ。その引き継ぎがなかったから無駄に他の人も巻き込んじゃって、無駄にも申し訳ないなっていう気持ちで生きてるんだけども、チクチク言葉もたくさん言われるしね。でも、それを理想像を押し付けていたなってところは反省すべきって結構そんな重たいけども、まあ、そこは見直してもいいんじゃないかなっていうのは思う。その生きづらい系の私としては、なんかそこで結構生きづらさをはらんでいる。自分で自分の首を絞めてることにもなるじゃん。やるべきだって自分にも聞かせていることになるからっていうのは、この2週間ぐらいばかりで気づきではありましたね。あとは人間関係すごいめんどくさいんですよ。なんかその引き継ぎの件もそうだけど、私ね結構マニュアルを読んでから仕事に取り掛かるタイプなんだよね。全部読み込むっていうわけじゃないけど、ある程度8割ぐらいザーって目を通して、その引き継ぎの資料があるのであればバーって目を通して取り組みたいタイプなのよね。そのバーって目を通す瞬間に、あ、この A プランでいこうかな、 B プランでいこうかなみたいなプランニングをするので、いくつか5パターンぐらい本当に考えておいて、あの何か突発性のことが起きた時にも対応できるような余裕を持っておきたいなっていう性格なの。多分これは私の性格なんだと思う。その同じような仕事をしている人でも、あのそんなこと考えなくても一個一個処理をしていくっていうタイプもいるし、そんなもうそもそもめんどくさいからもう起きてしまって対応して無理だったら、あの PDCA サイクルっていうのがだいぶ前に、もう10年以上前に流行りましたけど、その PDCA のチェックのところでやり直せばいいっていうタイプもいれば、もうドゥドゥドゥみたいな、全部やるやるやるみたいな、振り返りすらしないみたいな、こうゴーゴーっていうタイプもいるじゃないですか。まあそれが組織なんですよ。一人で働くんじゃなくてみんなで働くっていうことはそういうのであって、まあ、そういったのを活かせていけばいいなっていう、あの運営サイドの視点っていうか、私はそういうふうには願っているんですけども、なんか自分がその取り込まれてしまった時に復習をしたりだとか予習をしたりだとかをしないっていうタイプと対峙した時に、復習も結構するんだけど、予習を結構ね重点的に置くタイプなので、昔から本当にこれ学生時代の勉強スタイルに当てはまると思う。予習をめちゃくちゃして、で実際実践しますよね。あの学校で言うのであればさ、高校生の時に言うのであれば、予習をして、もう前もって学校の授業前に予習をして、で授業は、まあ、PDCA で言う D みたいな Do の部分ですよね。プランを立てて Do して、でチェックはもう復習。私は結構ね復習は少ないタイプだった。予習で結構詰めてるから PDC で A アクションか、でまたアクションをして、まあ、模試とかテストとかして振り返りをしていくっていうサイクルだったの。だから Do が強いタイプとさ、チェックが強いタイプと、もういろいろいるからさ、それは本当に人のやり方だからとやかく言う必要はないんだけども、でも押し付けちゃうよね。一般論だったらそうでしょうみたいな。あの私の中ではさ、引き継ぎをする、ちゃんとするっていうことは、信号が赤だったら止まる、信号が青だったら行くと、それと同意義の同等の当たり前だと思ってたから、でもそうじゃない人もいるよなっていうのは少し反省しましたね。だからちょっとね、私のようにというか生きづらいなと思っている人って、こう見返した時に意外とこう自分の理想像を他人に押し付けていないか、それで勝手に傷ついていることってあるんじゃなかろうかみたいなのは振り返ってみてもいいのかなっていうのは思いました。だからね、それを知れたことによって他のことにもつながったんだよね。私は仕事をちゃちゃがっとこう時間内に終わらせたいタイプなの。まあだから予習が多いっていうタイプでもあるんだけども、こう時間内に終わらせるためにはこう逆算して、これしてあれしてみたいなのをやる。でその上で余裕のある、何かさ、あのイレギュラーなことが出てくるのは絶対にあるから、そこの余裕を持つっていうのをもう最初から組み込んでいくのよ。休みのスタイルと一緒だよ。私さ、こう仕事をしていて、土日とか、土日じゃない休みの時もあったから、お仕事で、そうお休みの時に、あえて休みっていうのを入れるようにしてたの。それはね、私が学生時代の時からそうだった。19歳とか20歳の時って結構遊びたい盛りじゃないですか。20歳とかだったら飲み会イエーみたいな感じで、でも私は空いてるって言われた時に、空いてはいるんだけども嘘ついて、あバイトかなとか、全然バイトとかも入れてないんだけど、バイトかなとか、あその時ごめん他ごと入ってるわとか、そういう風な形でね、自分の休みみたいなのも確実なる休みですよね。私が結構刺激に弱いというか、いろいろ内省しちゃうんで、出来事が起きましたって出た時にめっちゃ考えちゃうんだよ。あらゆるパターンで考えちゃうから、それを脳が疲れて休みたいっていうために、もうそういった特性はね10代の頃から分かってたからっていうのをやってました。社会人になっても休みの運用もそうだけども、そうだからそれもね生かされてるというか、まあ悪くも良くも、仕事をちゃちゃか終わらせたいんだけども、こう自分のペースやりたいっていう人もいるから、定時で終わって当たり前でしょみたいな感覚を他人に押し付けちゃいけないよね。でも私からしたらさ、そんなズルズルズルズルやってると環境も悪くなっちゃうじゃん。なんかそれが当たり前になっちゃうから、より先輩とかだと帰りづらいじゃん。 自分帰っていいのかなみたいな感じになっちゃうから、私がさ、こう先輩とか上の立場だったらもうさって帰るのよ。だって下の人たち早くさって帰りたいじゃん。私もさっと帰りたいし。だからそういった姿勢を見せるっていうのが、もう本当にその新卒のまたその人なんだけど、そういった姿勢を見せてくれたから、私もそういったスタンスでやっている。まあでもそれはさ、合う合わないがあるから、私はその新卒の時にお世話になった人と、たまたま相性があっただけで、そういったことはできるけども、他の人から見たら、いや、私はもうマイペースでやるから、放っといてくれ、みたいな。だったら全員に言ってほしいよね。私はマイペースだから別にあなた帰っていいよぐらいの一言はあっていいんじゃないかな、みたいな。そう、帰りづらいからとか、なんかそういったのも私嫌で、もう結構本当にバンバンバンって切っちゃうタイプなんだよね。もう学生時代の時からそう。別にもう疲れてるからいいじゃんとか、別に好きとか嫌いとかの以前に、友達も好きだけども、いや今はもう休みたいなとか、突発性なさ、飲み会とかあったじゃん、オールナイトしようぜみたいな、人生経験としてはやってましたけど、私も。正直疲れるし、次の日にオカ引くし、それはそれで楽しかったよ。オールナイトでさ、ビリヤードしたりだとか、ダーツしたりだとかさ、そんなこともやってきたけども、なんか学生時代からまあ数回やればいいかなみたいな、1、2回やれば満足だし、それをウェイウェイと毎回やってるのもね、クラブとかもさ、人生経験ではやるけども、それを継続するかって言ったら別にしないしみたいな考えの人だったから、それはもう私の考え、それにすごい没頭してやるタイプの人もいるからとやかくは言わないけども、まずはそう、自分がどういう属性なんだろうって結構ね、知ることから大事かなっていうのは思ってますね。音声配信してて結構自分の言語化みたいなのをしていて、ためになっているのか全然わかんないんですけど、私はその聞くエッセイっていうワードをこう自分の軸の中に持って、音声配信解けないように空想をしているんですよね。そういった文脈を流したくて、本で言うと小説とこうエッセイの違いって、構造的なお話をしたりだとか、文脈的とかこう辞書的なとか、そういった意味合いを含めて詳しく語るんじゃなくて、自分の考えとしてエッセイと小説の違い、エッセイって物事が起きました、例えばお花が咲きましたとか、人間関係の中で嫌な嫌味を言われましたとか、自分はどう感じたのか、でそのどう感じたところにこういう風な形で動きましたとか、こういう風な感情に至りましたっていうのがつらつらつらって書いてあるのがエッセイだなっていう私の認識なのよね。まあ、小説ってなると、まあ、その人の思いとか願いとかも書いてあるんだろうけども、物語ベースで進んでいくので、また違ったこう一つの作品として仕上がっているので、違ったものなのかなっていう、その違いとしてはそこの認識を思っているんですけども、だからこの音声配信ポッドキャストですよね。私がっていうよりかは皆さんはそうだと思うんだけども、その自分がこういった出来事が起きた時にどう思って、そのどう思ってみたいなところを発言される方が結構多いですよね。だからそれが個人の解釈の違いだと私は思っていて、そこにいい悪いっていうのは別にそんなんなくて、そんな評価軸はなくて、それを聞いていて癒されるとか、あ、おもろいなとか、好きだなとかなるのが音声配信の魅力だから、聞くエッセイみたいなもんだな、ポッドキャストはって私は思ってるんですけども、そういった形でね、こうつらつらと今回もお話ししてきたんですけども、まあ、今回は2点でしたね。もう本当に新年度皆さん乗り越えられている皆さんお疲れ様です。もう仕事されていない方でも、それと同時に複雑に思うこともあるんですけども、そういったのも含んでノートに1週間日記として、いつまで続くんだろうね、4月中は頑張りたいな、ゴールデンウィークまではおそらくやると思います、新しい環境になれるまで。 URL 概要欄にも貼っておきますので、音声配信がもしかしたらね滞るかなと私は思ってたので使っていて、これもいつアップされるんだろうって感じなんですけど、ノートの方は喋らなくて編集しなくて済むので、文章書くだけなので、文章を構成して読み直して直していく作業の方がすごい楽なんですよ。わかんないけど、どうですか、ポッドキャストやられてる方文章をバーって書いてやるのと、音声配信でバーって喋って編集するのと、どっちが楽ですか？私は圧倒的に文章をバーって書いて直した方が楽なんですよね。喋って、その喋って編集がすごい大変。どっちでしょう？また何か機会があったら教えていただけますと幸いです。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。ゆるゆると頑張って、頑張るってことが好きじゃないね、ゆるゆると生きていきましょう。また次回も聞いていただけると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。